Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
はい、始まりました。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、主催の中澤です。
メンバーの森律子です。
千葉彩乃です。
一ノ瀬一太です。
はい、そして音響のキャッチャーがいまーす。
キャッチャーね。
キャッチャー
がいまーす。
すごい元気。
キャッチャーどうしたの？
そうなんですよ。
どうしたの？
先週ですね、5日間サウナに行きまして。仕事でサウナのね、ちょっと商品をちょっと営業してるんですよ。
それはさ、仕事って言ってたけど、遊びでしょ、
ね、遊びじゃない、遊びも行くよ、もちろん。
仕事してないんじゃない、
仕事してる。いや、商談をして言われるわけですよ、あの支配人から。
なんて言われるの？
え、中澤さんもちょっとサウナ入ってきますって。
で、
なんて言うの？
うん、お願いしますって。いや、ほら、まあね、あの営業に必要だから、その見ないといけない。
普通に入るのかな。
いや、でもほら重要じゃない。そのほら商品をそのまあ設置するわけだけど、まあ中をね、実際それ置いた時にまあ自分もまあこういうとこ置けるとかさ、う
ん
う
ん、サウナを設置するの？
あ、じゃあサウナのところに
何か商品を置く仕事をしてるのね。
あ、まあ言っちゃうとこうサウナ室に特化してる、なんていうの、こうサウナ室で、あの収容人数を測れるモニターの営業をしてるんですよ。
へ
ー、そんなの必要あんの？
あるんですよ。
なんで？
いや、だってさ、サウナ室ってさ、開け、まあ、中の様子が見えないところもあるじゃないですか。
うん、あるね。
で、今サウナって混んでるんだよ。温浴施設あって20人いたら20人サウナに並んでる状態なんですね。
は
あ、そんぐらいサウナブームなんですよ。た、うん、時にたまにあるんです、開けたら満帆で座れなくて、うん、そのまますっぽんぽんで気まずいまま閉めるっていう。で、入ってる人は熱が逃げてほしくないんですよ。
はいはい。
だからそういうのをまあちょっと防ぐために、
まあ、なるほどね、
表側で見えるようにするってこと。
それだったらなんかそれ使ってなんかエスカレーターとかでやったらどう？
エレベーター。
そう、あ、エレベーターはでも、うん、
でもね、
今もあ
るけど、いやいや、こうパンパンで、あの開いた時に、なんだよ入れねえじゃんっつってまた閉める、あの時間無駄だなっていつも思うん
ですよ。あ、エレベーターでね、逆にね、
うんうん、あれもなんか ね、人数が分かればいいかなっていう。
いや、分かるの最近あるよ。
あ、そうなの？
うん、私の住んでるマンション導入されてる。
え、じゃあその例えば10人乗りのところが10人入ってたらもうそこは通過される？
通過だと思うし、あとね、なんていうのかな、あの回数が画面のところに少ない人数ちょっと乗ってます、いっぱい乗ってますってこう棒状に ね、
でも、だって満員とかは分かるじゃん。
そうで、満員だと昔さ、うん、あのね、デパートとか通過したりするからね。
知らない、
嘘。
あるあるある、
西部とかそうなってる。
そうそう、あるある、全然あるよ。
でもな、ホテルでもさ、あの部屋のさ、テレビがあるじゃない、うんうんうん、そこでさ、そのホテルに、うん、温浴施設があった
ら大浴場が、
そう、空いてる空いてるとか、
あ、あるあるあるある、
あれすごいよね。
あ、ホテルの部屋でも分かる。
そうで、サウナに特化したものをやってるんですよ。でもそれすごくて、うん、だって普通に裸の人をさ、センサーで感知するんだけどさ、うん、無理なんだよね。
どういうこと？
分かる？だって服を着た人じゃないんだよ。それをセンサーでキャッチするってすごい大変な技術らしいんだよ。
あ、そうなんだ。服着てるからセンサーが働くのもある。安いのに。
そうそうそうそう、
裸
で、裸だし、あと温浴施設ってすごい高温だから、
まあね、
機械は壊れやすいので。
あ、そうだね、そこはそうだと思う。
そう、だからまあちょっと僕が売ってる商品まだあのパイオニアなんですよ。今特許申請中なんですよ。
へ
ぐらい、まあ、ちょっとそういうの今営業してまして、いろいろやってるんだけど、
うん、
はい、でそれでサウナに、入ってると。
あ、まあ、仕事だ ね、 そう
なるとね。仕事ですよ。もう
だけどいいね、週5もサウナ羨ましいわ。
でも仕事だからね、いつも3セットやるんだけどね、まあ、1セットに、まあまあ気持ちよかったら2セットにするかなみたいな感じで。もちろんそこはちゃんと線を引いて ね、
そ、 こはね、
それはそうですよ、
線引きして、ね、
だって入って帰れないんだもん。オフィスに行かなきゃいけないからさ。
また行かなきゃいけない。
行かなきゃいけない。
仕事に戻るは辛いね、サウナ行った後。 あ、それは大変だね。
でしょ、
うん、
はい、というわけです
げー喋ったな、
ったね。、うん、
はい、今日のラインナップです。
はい、
この後ラジオドラマやります、うん、で、フリートークをやって中澤プロレスやります。30分楽しんで聞いてください。
ゴールデンラジオ劇場ミザリーの館セカンドストーリー。声の出演ミザリー、森律子、 中山豪徳、中澤博之、丸山加奈子、千葉綾乃、丸山隆二、飯塚克美、ナレーションは一ノ瀬一太でお送りいたします。占いの人気店ミザリーの館、今日も著名人が訪れていた。
週4でジムに通ってるんです。
そのプロポーション大体わかりますよ。
中山さんのトレーニング動画参考にしてます。
ありがとうございます。早速鍛えましょう。まずは大胸筋上部から。
占ってもらいたいんですよね。
え、
私に占ってほしいんですよね。
あ、すいません、あまりにも素敵なプロポーションだったもので。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
では右手を差し出してもらえますか。
はい。
何をしてるんですか。
右腕の長頭です。ここの筋肉かなり自信があります。
手相が見たいんです。
あ、手相ですね。
筋肉では占いませんので。
あ、失礼しました。
プロテインはカフェラテの味が美味しい。
プロテイン。
プロテインは最近豆乳で割るの。
プロテイン。
あなたのことが全て分かりました。
え、マジっすか。
あなたの悩みは2週間後のボディービル大会で優勝できるのか、大会までに減量できるのか。
合ってます。
結論から言いますと今年も優勝できます。
本当ですか。
ただ何か黒い影が漂ってるんですよね。
黒い影。
くれぐれもラーメンには気をつけてください。
ラーメン。
はい、ラーメンです。
いや、ミザリさん、減量中のビルダーにとってラーメンは悪魔なんです。減量中は絶対に口にしませんから。
いえ、大会までのお話ではなく春まで気をつけてください。
もっと具体的に教えてもらえませんか。
私が中山さんの人生を変えてしまうことになりますので、これ以上は控えさせていただきます。
いや、控えさせていただきますって。
それと誰かに頼られたときは必ず真摯に答えてあげること、そのことを忘れずに。
1ヶ月後、中山豪徳はラーメン丸山にいた。
占い師にラーメンには気をつけろって言われたんだよ。
絶対大丈夫。糖質を 70% もカットして、タンパク質も1食 30g も摂取できるんだから、
はあ、結局大会も準優勝で占い外れたし、10万返せこの野郎。
占いに10万。
あー、またムカついてきたわ。もう食べる。
豪徳はスープをすすり豪快に麺をすすった。
この食いっぷり懐かしい。
めちゃくちゃうまいっす。
あんな感じだけど内心喜んでるから。
新婚生活は楽しい。
オープンの準備でそれどころじゃないって感じ。
結婚おめでとう。
ありがとう。本題なんだけど、このお店ゴーちゃんのラジオ番組で宣伝してもらえないかな。
こないだ電話で伝えたけどさ、
私たちの人生がかかってるの。お願い。
かなこ、出前。
10分ぐらいで戻ってこれるから、それまでに考えといてね。
丸山かなこは小走りで店を出て行った。豪徳の麺をすする音だけが店内に響き渡ってる。かなこが出かけて10分ほど経った頃、龍二が調理場から顔を覗かせた。
無理しなくていいからな。
無理してないですよ。むしろこのラーメンは革命ですよ。
かなこが頼んでる件だよ。
え？
あんたに頼まなくてもうちは困ってないから。
いや、困ってますよね。
は？
かなこから、あ、かなこさんから聞いてますけど。
何も困ってねえって言ってんだろ。
そんな怒鳴らなくても。
勝手に二人で進めりゃいいだろう。
ごめん、クレジット払いの端末機忘れちゃった。
何回同じことするんだよ。ラーメンは
届けました。
ほんと情けねえな。
そんな言い方はないでしょう。
ああ、
さっきから感じ悪いですよ。
なんだと。
やめてよ。
俺は知ってんだよ。
何をですか。
かなこと付き合ってた時の借金返してねえだろ。総額いくらだよ。10年間も音信不通でどの面下げてこれるんだよ。かな子もかな子だ。なんで今さらこんなひも野郎を頼るんだよ。
リュウジはクレジット端末を持って店を出て行った。豪徳はカバンから封筒を取り出した。
遅くなってごめん。300万。
いらない。
は？
いいの。帰ってこないと思って貸してたから。今後の活動に役立てて。
そういうわけにはいかないよ。
すごいよね。ものすごい勢いでトレーニングジムも出店してさ。それに使ってよ。少しでも資金があった方がいいでしょ。その代わりと言ったらなんだけど、あの人が作り上げたこのラーメン屋を宣伝してほしいの。一生のお願い。
プロデューサーに確認取ってからだけど。
できるの？
多分。俺のマネージャーがやり手でさ、マネージャーからお願いすれば。あ、噂のマネージャーから。もしもし、お疲れさんです。あ、頼みがあるんだけどさ。ドーピング？え、じゃあ俺が優勝になるの？そっか、ありがとう。あ、今度会った時に話すわ。
どうしたの？
先週のボディービル大会優勝になったみたい。優勝した選手のドーピングが発覚したんだって。
よかったんじゃないの？
もう複雑な心境だけど。
いいんだよ、喜んで。2連覇でしょ。
喜んでいいんだよな。
うん。
かな子やったよ。もうお姫様抱っこしちゃう。
じゃあ下ろしてよ。
やっぱかな子は幸運の女神だよ。今度のオンエア楽しみにしてろよ。
入り口の扉の陰でリュウジが二人の様子を見ていた。数日後の中山豪徳のラジオ番組。豪徳はミザリーの館の占いが当たることを永遠と話していた。結局ラーメン丸山の宣伝はされずに終了した。数日後、仕事からの帰り道。
お疲れさん。あ、明日11時に迎え、よろしく。今日も充実充実。
フードをかぶった黒い影が行く手を遮った。右手には刃物が光っている。黒い影が豪徳に向かって突進してきた。豪徳は腕をつかみつばぜり合いになった。その勢いでフードが脱げると、
かな子。
ゴールデンラジオ劇場ミザリーの館セカンドストーリー。脚本中山豪徳、中澤博之。ミザリー森律子、丸山かな子、千葉綾乃、丸山隆二、飯塚克美。ナレーションは一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
Send mail dbc@qs.oops.jp. Come on。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか。はい、感想などください。メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。はい、ミザリー森律、森律子。
これ2回目じゃないの？
そうなんですよ、2回目なんですよ。
え、何これ、反響があったの？
いや、反響がね、別にね、ないないんだけど、ちょっと俺書きたいと思ったの。
なんで？
え、ミザリー森律、森律子を一ノ瀬さんに言ってほしかったから
。理由？
そんだけ？
そんだけだよ。
本当に？
本当に。
じゃあ今後まだ続くんだ。
言わせたい人がいるん
で、言わせたいなって思った、
言わせたい人がいたら書こうと思います
言わせたい人ってもうだって決まってるじゃん一ノ瀬さんしか言わないよ、
言いづらかったよ本当に。
いやそれ言いづらいと思ったら森律子でさえちょっと言いにくいのにさ、うん、ミザリー森律子なかなかだと思うよ
ほらこの、まあ、基本のね第1回もそうだけど、うんうん、同じ流れなんですよね。
あ占って、
そうミザリーさん卑怯だよね、なんか一回フェイクみたいなのが入るんだよね外れをこうなんかさせといて、ねね、
からの当てるっていう、ね、
そう、うん、で主人公はちょっと嫌な思いするみたいな、なんかそういうちょっとお話ですねで
もちゃんと結論から言うとって言ってたから、
あなるほど、
そうね、
だから何かあってからの、まあ、優勝はしますよってことだから、あれは
優勝しますじゃなくて優勝はしますだもんね、またこれがね面倒くさい感じだよね。
ミザリー森立森立子ってね
何何回言うの、
いやいいよね、まあ、いい響きだよ、
はい、リズムは、はい、ではあのトークコーナーでございます。石野さん、
はい、
久しぶりですね。
お久しぶりです。いやちょいろいろありまして、
うん、何があったのよ
何があったの。
いやうちの両親が引っ越しをすることになったんですよ。
あら、
そう、え今、うん、
えちょっと待って、えあのご両親様は大体おいくつぐらい。
うちは今70過ぎてますね。
え引っ越しって お家からお家、
お家からお家でお家をリニューアル、
リニューアル、
はい、いやまあ家を購入しまして
え家買ったの。
そう、
え一軒家買ったの。
いや違う、あの一軒家からマンションに移るみたいな感じ。
じゃ今まで住んでた家売るの。
そう売ると思って、
ええ待って待って、え待って、新しいマンションの部屋は買ったんだよね、借りてんじゃなくて。
買いました。
でその一軒家の方はまだ売ってないの。
売ってないですけど、まあ、これから売るっていうことで。
すごい、
ええ買えるの、ちょっと待って。
で、まあ実はこの話をずっと10年ぐらいうちの両親は今度こそ買うぞ今度こそ買うぞって言って、ずっと言ってて10年間も僕らは騙し続けてたんですよ。
騙した
騙す僕ら、
いやいや騙してたってどういうこと。
いやだから結局買う買うとか言ってきながら買ってなくて、ずっとちっちゃいマッチ箱みたいな家にずっと住んでたのね
ちょっと待って待って一軒家でしょだって
一軒家なんですけど、すごいちっちゃい家なんですよ。
でもそれは子供の頃は住んでたわけ
でしょ。そうそうそう、で子供の頃住んでて、うん、でうちの母ちゃんから連絡あって、うん、もう家買ったからもう引っ越すねとか言って、ちょっと待って待って待ってって何何って言って、うん、でまあ、家にはもう何も残してないんですよ僕は、まあ、実家を出ていっちゃったから自分のものはなくて、うんうん、もう必ず言われるのはギターどうすればいいって聞かれるの、うん、で今回もギターまだあるけど大丈夫って聞かれたからいらねえってって言って、
うん、
もうギターはいらないと思って、
う
ん、まあ、
捨てちゃうの、
うん、まあそこはもうギターいらないから、
ね、あの昔崖の上で恋人に歌ったギター。
あ恋人じゃないけどね崖の上でオリジナルソングを歌ったっていうギターで
懐かしい
エピソードだ。取っといた方がいいんじゃないか。
いやいやそのギターは結局いらで、まあ、うん、じゃあちょっともう、うん、家に行くわ。あけど俺やっぱもう家出る前にこれは欲しいなと思ってたけど、うんうんうん、一個だけ欲しいのがあったんだけど、うん、兄貴の部屋にあるポスターがあったのね、
うん、へー何の。
それがバッファロー66の映画のポスターなんですよ。
ほーそう、でお兄ちゃんの部屋
あるの。お兄ちゃんの部屋にあって、うん、ずっと綺麗に置いてあるの分かってて、うん、で実家を出た後もうちの母ちゃんがなぜかうちの兄貴の部屋を使ってずっと寝泊まりしてたのね。
あお母さんはそうなんだ。
寝室にしたんだ。で、あ、うん、ちょっと俺ポスター取りに行くからじゃあ行くわって言ったら、うん、もう破ってすぐ捨てたって言って引っ越しが決まった瞬間にすぐ捨てたって言ってた。
あ残念だ。
あらら、
もう本当に崩れるほど、うんうん、うわあの時にもう取りに行けばよかったと思って。
そうだね、まあ、もしかしてもうさっさと言っときゃよかったよね。
そう、あんなの絶対にあの外さないと思ってたのに、
いきなりね、
いきなりもう引っ越し屋がこう段ボール届く前にもうすぐ破って捨てたって言
ってでもねあのポスターはね本当に、ね、かっこよかったよな。
あれかっこいいよね、
うんうん、あそう、一ノ瀬さんのほらあのお兄ちゃんと俺友達だから行ったことあるのよ。でその時に見て、ああね、 かっこよかったね、あの銀のやつね、でしょ、でっかいやつでしょ、
あれかっこいいよね、
かっこよかったよね、
あーでもそうなんだ、
ほんとね、一ノ瀬さんのお母さんダメだよ、すぐ捨てちゃう、
ほんとびっくりしたよ、
そうだよ、お兄ちゃんにも電話するべきだよ、ポスターせていいって、そのギターみたいに、
そうだよね、
あーそこそこそこそこ、確かにね、お兄ちゃんのところで連絡行ってないんだ、
行ってない行ってないみたい、
お兄ちゃんはあれ、実家に荷物とか置いといてないのかな、
お兄ちゃんね、なんか俺も一応聞いたんだけどなんかないみたいよ、
あそうなんだ、
結構ないみたい、
へ
ー、 CD とかあったみたいだけど、うん、なんか別にあのないから、
うん、ちなみに広さってさ、その引っ越した先とそのご実家と広さの差ってどうなの、
まあそこ、まあちょっとマンションの方が大きくなるのかな、
え、
だってまだ行ってないでしょ、
まだ行ってない、あの新しいマンションの方は行ってないけど、
うんうんうん、
けどあの連絡があってすぐそれをホームページで探して、
ああなるほどね、
で
そのマンションね、
Google マップで見て、うん、そのまたすぐあの外観だけ見に行って、
へ
いい感じのとこですよ、
へ、うわちょっとそれぜひ 続報が聞きたい、私お家めっちゃ気になる、
10月末にもう引っ越します、
あらあらすごい、
あそう、じゃもう来月会う時にはもう、うん、
そうです、
越しているはず、
でも実家なくなるってことでしょ、
そう、実家が、実家がなくなります、
それちょっとなんか寂しくない、
あだからあの玄関前でうちの母親と写真撮りました、
あなんでお母さんとだけなの、
いやたまたま行ったら親父がいなかったっていうだけなんですよ、
あそう、じゃあお父さんとも撮ってあげた方がいいよ、 それは、
まあ、
お兄ちゃんも入れてね、4人で撮ったらいい、
そうそうそう、それは撮った方がいいよ、うん、
じゃあ、うん、機会があったら、
うん、1月までね、
うん、そうそうそう、ぜひぜひ、
はい、
はい、以上トークコーナーでした。中澤プロレス、ベ
イ、よよ、
始まりました中澤プロレス、
はい、
前回の放送で、うん、ほら僕がどっか有料のね、なんか動画サイトみたいな、
ああ、
決まったんですか、
いや、もうほぼ決まってるんだけど、うん、ただやっぱりね、今月というかアメバで、
うんうん、
WWE、
はいはい、
配信されて、うん、みんな見た？
見てない、
中村慎介対セルロリンズとか見てない、
なんかベルトのやつ、ね、
今無料ですから、無料だよ、うん、俺これ見た時にもうすごいと思って、すごくない、だって WWE が毎週火曜日と金曜日に無料で放送されるんだよ、
う
ん
う
ん、
それはすごいね、
決まって、
そんな離れてないん
だよ、その時間じゃないと見れないんだっけ、
いやただ見逃し配信、
あ1週間ぐらい
やってる、
やってる、はいはい、
で結構そのなんだ向こう現地でやってすぐ結構上がるから、
うんうん、でちゃんと日本語解説入ってくる、
入ります、
あそうなんだ、あじゃあいいね、
結構テレビ埼玉とかでたまにやってたのよ、
昔やってた、いや昔やってたんだよ私も、
いや昔は深夜にでもやってたんです、
トムさんとか出てたやつ、
でもそれはもう3週間前とか、
あそうなんだ、
いやいやこれもう週刊プロレスで見てるよみたいな、
あそうだったんだ、
そう
深夜やってたの確かに、
うんうん、
だけどほぼさ、うん、ほぼね編集なしというか、
うん
うん、もう4時間ですよ、見ましたよ、でもやっぱ4時間見たらめちゃくちゃ面白かったよ、
あそう
映画だよもうあれ、
いやいや映画は2本じゃんだって4時間は時間的には、
いやハマるね俺、もうちょっともう本当にね1ヶ月間プロレス漬けになってる、
へえ、ちなみに字幕、
字幕
解説よくあるじゃんバック、
はいはいはい、確か字幕出たと思う、
あ本当、
うん、
すごいね早いね、じゃあ
いやもう本当にね、
うん、
もうアメバありがとうどうやったんだろうあれ、
ね、
なんでできたんだろう、
ねえそうだよね、契約すごいよね、
なんかあるんだろうね、
それ、うん、あれでしょ、なんだっけ、ロリン戦の時ってさ、うん、武藤が出てきて、あれそれなんか、
いや
それ前か、
あれでしょ、だから
アメバでやるよの時になんかゲストで武藤出て
きたんだよね、そうそうそうそうそうそうそう、う
ん、でもあれなんじゃない、 WWE があんまり日本に広まりがちょっと、
見てる人がいないんじゃない、
うん、少ないからじゃない、
だから、うん、中村とかアスカとか、うん、今イオがさ、うん、言ってるけど、
うんうんうん、
想像よりも伝わってないっていうことに気づいたんじゃない、
でほらそれで新日のライバル視してるってことを考えた時、うん、日本取り込みたいんじゃない、
それはそうだよ、
日本のファンの人、うんうん、だからじゃん、
まあね、だからもう本当ね、もうプロレスもいよいよそういうサイトで出てきてね、広がるんじゃないかっていう中で、
はい、
リツコ、あのニュージャパンワールドやめるって聞いたんだけどどういうこと？いや、
全然最近見てないから、
あ、
ニュージャパンワールドはもういいかなと思って、
うん、
まだ解約してないけど、うん、今月いっぱいで解約しようかなと思って。
もうプロレス熱が下がった。
どう考えても下がってるじゃん今、うん、
だね。
あのあれでしょ、だから、
だから好きな選手がもういないんだよ。私
いるじゃない。
誰？
ディック・トーゴ。
それはさ、あのひろゆきの中でリツコに好きであってほしい選手でしょ。いや、
そんなことだって、帰りの電車の中でさ、なんか私にとってのトーチャーツールは何だと思うとか聞いて
た。言ってない言ってない。
トーチャーツールすげえ。
言ってない言ってない、うん、だからもう、うん、好きな選手がもうちょっといなくなっちゃうから、みんな、だからいなくなっちゃったから、
はいはい、あのハウスオブトーチャーのチームワーク見たくないの、あれ。
見たくない、別に。
でもまあね、まあいいんじゃない。まあ誘った時にさ、うん、生でね、うん、見に行ったりとかは、あ、そう、
やっぱ結局生で見、あの、この間楽しかった、やっぱ自由な生で見るのは久々楽しかったけど、うんうん、声出しもできるようになったっていうのもあってね、うん、まあ、一回解約してまた見たくなったら入ればいいかなぐらいの感じ。
なるほどね。
そう、今あんま見てないから、うん、また G1 始まるくらいの時に入るのかとかみたいな気持ち。
だって令和三重士とか気にならないの？
あれ、うん、
辻とか。はっちゃんはどう思うのよ、このリツコがその大会するってことについて。
まあいいんじゃないですか。
おいおいおいおい。
かっちゃん
は
そういう人。
終わっちゃうじゃねえかよ。
いや、あのまたね、あの熱が上がれば入りますから。
あ、まあ、それはそうだと思う。
そうそうそうそう、
だから、そうですね、だから入会するように仕向ければいいんじゃない。再入会するように仕向けてくれたらいいんじゃない。すごい 上から目線ですごい言ってるけど、
ね、もっとなんか素晴らしい選手が来て、
あ、そうそう、とか私が好きそうな選手、中村が戻ってきたら入るよ多分。
おお、
まあそういうことでしょ。
なるほどね、
うん、まあ戻らないだろうけど、戻ってくるようなことが仮にあったら入るよきっと。だ、見たいもん、中村生で見たシングルの試合。
でもニュージャパンワールド解約して、うん、いわゆるさ公式のファンクラブだとさ、うんうん、生のチケット取れるじゃん。
取れますよ。
それは今あのひろゆきさんに取っていただいて
る。まあそうなんだけど、でもそういう
でもファンクラブ入るって相当好きですよ、
うん、
相当好きな人ですよ、
うん。あれは年会費だっけ？
年会費ですね、うん、
でも月会費払い続けるより年会費一発の方が安いんじゃないの？
多分安いよね。
でもそれやっぱり見に行く人ですから
うん、うん、
よく見に行く人は入った方がいいね。
でもまあまあヒロが入ってるんで、まあね、チケットはそこから。
だから問題、リスクの問題は今その推しの選手がいないっていうことなの。
そうそうなんだよ。だからなかなか
僕たち毎回おすすめしてますよね、この選手がいいじゃないですか。
いやだからそれはさ、勧められたとってさ、はい、好きになるかって別な話じゃん。そのさ、
そ、
ね、見合いでさ、
会
ってさ、
ね、
会いなよ会いなよっつって、あんたにきっと会うからって会って好きになるかって話と同じだから。そんなの、
ね、まだプレゼンが足りないんですね。
いやプレゼンっていうか、あと私のその感覚的な話じゃん。
だから新日本に頑張ってもらいましょう。
だピンと来るか来ないか。
そりゃそうだよ。
そうそうそう、だからこれからのね、なんかいい選手、あ、中村戻ってきたら多分全然好きになると
思う、はい、じゃあね、はい、リソ、じゃあ脱退決まったら、うん、あの連絡ください。
あの大会したら、
大会ね、
じゃあ
大会、ね、
みんなのグループラインに大会しましたって連絡
して、わ、はい、かりました。、はい、以上中澤プロレスでした。エンディングの時間です。
はい、
はい、はい、一ノ瀬さん、
はい、
どうでしたか、久しぶりの番組は。
何うなずいたけど
楽しかったです。
あ、 そ、 それでいいと思います。
まあ家の話をしてるときすごいいい顔してたよ。
あ、本当ですか。
あ、いい顔してたよ。
いや本当ショックだったっていうのを、ね、みんなにちょっと聞いてほしかった。
そう、ポスター
ね。まあ、あのラジオドラマもね、また一ノ瀬さん書いてよ、
はい、
これ家の話書こうよ、家の話。
あ、そうだ、
もう絶対書けるじゃん。
あ、家の話書けますね今。
超面白いじゃん、ポスターの話とか絶対面白いと思うよ。なんで捨てんだよっていう。ずっと
家族の話かけますね。
そう、感動ものもできる、笑いにもできるし、いい題材だと思うよ。
そうだね。
じゃあ石本さん、あのよろしくお願いしますね。
はい、わかりました。
はい、
はい、僕告知あるんです
か。ああ、かちゃんどうぞ告知。
告知があって、
は
い、
何、
すみません、僕あの実は YouTube 始めたんですよ。
おー、
YouTube なんどういう番組？
ですね、あの菅も放送局で検索していただければ出ると思います。
何を
フリー BGM を投稿してる。
だ
いたい1ヶ月前ぐらい。
かっちゃんは出てないんだ。
僕が出てるという顔は出してないですけど。
なんだ俺かっちゃんがなんか巣鴨のさ、はい、街歩いてサウナとか紹介してるのかと思って。
そういうのはしてないです、はい。まあ、よかったらあの
分かった
登録していただいて
巣鴨放送局ね、
まあ、よかったと思ったら高評価お願いします。
チャンネル登録
そうだよ。
なんか貼っといた方がいいのこれ。なんか
バナーね、うん、
検索してくれる、
うん、はい、よろしくお願いします。まあ確かにね、かっちゃんのね音源はこうラジオドラマとかでいろいろ流してるので、うん、もう言ってたからね、かっちゃんもったいないからいろいろこう発信したらと、
うんうん、
いいね、
うんうん、
はい、はい、なのでそちらもよろしくお願いしますと、はい、いうことで、では番組のお相手は私中澤と
森律子と
千葉絵乃と
一ノ瀬一太と
飯塚和美でした。
せーの、
バイバーイ。